おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
旧石器捏造事件という、もう20年ぐらい前だね。そうですね。20年はオーバーでも
18年ぐらい。
8年前の出来事で、皆さんも全部忘れてらっしゃるかもしれませんが、うん、時々当三枚おろしは日本中で誰も話題にしないことを話題にするということで、はい、18年前のスキャンダルを再現してお送りしております。
はい。
捏造が毎日新聞のトップ一面を飾って、すぐにもう NHK が全国放送でこの捏造事件、ゴッドハンドは嘘だったっていうのを報道するわけですけど、と東北大学の旧石器研究チーム主催をしていた芹沢さんから研究者から告発した門張さんというアマチュアの方なんかも孤独と絶望のうちに数年のうちに亡くなられてるんですね。しかし、その中でも、首謀者である藤村は生きていた。自殺防止のために駆けつけた奥さんとはその後離婚。それでも藤村は別の女性と再婚しております。そして密かに福島南相馬で生活をしていたという、はい。で、福島南相馬と上がっておりますが、これはこの本をお書きになった、著者のいろいろな配慮があった上での、あの文章かもしれませんので、はい、私が喋る地名等と名前も含めてその通りだとはお思いにならないでください。
はい。
これ何がすごいかって言うと、俺、ここがすごいなと思ったの。この本の著者である、上原義弘さんでいいのかな、新潮文庫でありますが、発掘競争誌によりますれば、
はい、
この上原さんはインタビューに行ってるんです。最近。
あ、藤村さんのところに。
そうです。
はい。
最近つっても運年前だよ、うん。その事件が人々の記憶からない頃。このルポルタージュをお書きになった上原さんだけは神と呼ばれたかつての男にインタビューを、
はい、
何度も何度も彼の家の扉を叩いて、その扉が開いて藤村はインタビューに応じているんでありますね、
はい、
著者曰くでありますが、藤村は神であったことを無邪気に著者に語り続けた。確信に触れる質問をすると、幻覚とか幻聴に導かれて石器を発見したなどという神がかった発言を平然とするという、うん、そして手のひらを触っていいですよって言いながら、著者が手のひらを触ると、神の手ですよって言いながら笑ったという、
うん、はい、
著者曰くでありますが、藤村の様子をインタビューも含めて全部芝居してるのかもしれないと、
うん、
ただ困ったことが起こったというふうに書いてありますけども、これカッパカナンパ問題多いね、
はい、
この藤村の捏造事件に相対して協力した角張さんという方がいました。この方はアルコール中毒で無念の思いで亡くなられた。もう一人竹岡さんという方がいらっしゃった、
はい、
この竹岡さんは何がやりたかったかっていうと、藤村の石器は大半が嘘でお手製であると、奴が作ったもんである。しかし、発掘されたものの中に、数点、本物があったかもしれないっていう。
はい。
これはね、芹沢教授という東北大学のちゃんとした先生がいて、その先生の指導のもとで発掘されたものがあって、一部は間違いなく本物なんですって。で、この竹岡さんっていうのはヨーロッパで、地層の研究をなはって、科学的知識を持った考古学者だったんですよ。
はい。
それで、半分以上嘘かもしんないけど、もう一回調べてみないとわかんないっていうのを、必死になって世間に訴えるんですけども、もう捏造事件があるから、うん、全部、破棄なんだって。
うわ
ー、もう、捏造スキャンダルの威力は凄まじくて、戦後の考古学の全てを吹き飛ばした。っていう。
本物あったかもしれないのに。
そうなんだよ。いわゆる、捏造暴きっていうのはパワーを持ってるんだけど、もしかしたらって、この竹岡さんが無念がってらっしゃるんですね。
はい、
ひたすら、藤村は批判で罵られ、彼を守った芹沢も激しく疑われ、2006年ですね。 去年86歳で倒れて行かれたそうで、あります。
はい。
あの、芹沢教授が発掘してたっていう遺跡も全部捨てられたそうですよ。藤村と一緒に研究に関わった人々は非常にこう、無残な人生を送られたと。竹岡さんってのはクールなんですね。この方は、捏造スキャンダルの破壊力で無残に崩れ落ちた石の塔っておっしゃってます。象牙の塔じゃなくて、研究者が積み上げた旧石器という石の塔は無残にもという。
うん、
間違いなく旧石器の後期はあったわけですから。それは間違いないんですから。そういうものも全部いっぺんに壊れたですな。
はい、
あ、非常にこう虚しい話が続いておりますが、この虚しい話の中から何かを皆さん見つけ出しましょう。そして、スキャンダルが暴かれて正義が見えた瞬間、その正義と同時にとても大事なものを失うっていうことがあり得るということを少し考えましょうね。
はい、
この続きまた明日のマネタの上で。